こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。廃屋マネジメント陣を育て、成果を最大にするマネジメントは、インテルの経営を担ったアンドリュー・S・グローブによる実践的なマネジメント論である。単なるリーダー論ではなく、製造現場のプロセス管理、情報の流れ、会議設計、部下育成、評価、組織構造までを一つの生産システムとして捉える点に特徴がある。本書の目的は、マネージャーの仕事を曖昧な人間関係管理ではなく、組織のアウトプットを高めるための具体的な活動として定義し直すことにある。著者は半導体産業で培った管理手法をあらゆる知識労働やチーム運営に応用できる形で説明する。古典的な本でありながら、ワンオンワン目標管理、データに基づく判断、マネージャーのレバレッジといった現代企業で重視される論点を体系的に扱っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、組織を生産プロセスとして見るアウトプット中心の管理。本書の出発点は、マネジメントを人柄や権限の問題ではなく、アウトプットを生み出すプロセスの設計として捉える考え方である。グローブは朝食工場の例を用い、製品やサービスが複数の工程、製薬、在庫、品質確認を通じて生まれることを説明する。この非の重要性は、工場だけでなく営業開発、人事、教育のような知識労働にも同じ視点を適用できる点にある。成果は個人の努力量だけで決まるのではなく、どの工程がボトルネックか、どの指標を先行的に観察するか、どこで品質を確認するかによって大きく変わる。マネージャーは最終結果だけを見て叱咤するのではなく、プロセスの中にある遅れや不良の兆候を早く見つける必要がある。本書が示す管理の厳密さは、抽象的な精神論を排し、組織を測定可能で改善可能な仕組みとして扱うところにある。次に、マネージャーの成果は自分ではなく周囲の成果で測られる。グローブの有名な定義では、マネージャーのアウトプットは本人の作業量ではなく、自分が影響を及ぼす組織と隣接組織のアウトプットである。この定義は、優秀な実務者が管理職になった時に陥りやすい誤解を正す。マネージャーが自分で多くの仕事を処理しても、チーム全体の判断、優先順位、能力、連携が改善されなければ管理成果は限定的である。そのため本書は、マネージャーがレバレッジの高い活動を選ぶべきだと説く。例えば一人への適切な助言が同じ失敗の再発を防ぎ、会議での明確な決定が複数人の作業を前進させ、採用や育成が長期的な生産性を変える。逆に低レバレッジな細部への介入や、部下の判断機会を奪う代行作業は短期的には便利でも組織能力を弱める。マネジメントの価値は、直接作ることから他社がよりよく作れる条件を整えることへ移る。さらに、インノワンと会議を情報収集と意思決定の道具として設計する。本書は会議を時間の浪費として一括りにせず、マネージャーの主要な作業媒体として位置づける。特にワンオンワンは上司が命令を伝える場ではなく、部下が抱える課題、判断材料、キャリア上の関心を引き出すための定期的な対話である。グローブの考えでは、上司よりも現場に近い部下の方が詳細な情報を持つため、ワンオンワンでは部下が主導的に議題を持ち込むことが望ましい。これにより問題が大きくなる前に共有され、助言や調整の機会が生まれる。一方で、スタッフミーティングや意思決定会議には別の役割がある。前者は情報共有と相互調整に向き、後者は選択肢を絞り、責任を明確にする場である。会議の種類を混同すると、共有すべき場で結論を急ぎ、決めるべき場で議論が拡散する。本書の会議論は、回数を減らす単純な効率化ではなく、目的に応じて情報の流れを整える設計論である。そして、目標設定と組織構造を通じて複雑な共同を統制するグローブは、成長した組織では単純な命令系統だけでは十分に機能しないと見る。専門部門、事業部、地域、プロジェクトが絡み合うと、各には複数の利害や情報源に接しながら働くことになる。本書が論じるハイブリッド組織の考え方は、機能別組織と事業別組織の長所を組み合わせ、必要に応じて横の調整を強める発想である。ここで重要になるのが、明確な目標と主要な成果で進捗を確認する管理である。目標は単なる願望ではなく、資源配分、優先順位、判断基準を揃えるための道具として使われる。組織が複雑になるほど、個々の努力が全体最適から外れる危険が高まるため、マネージャーは何を達成すべきかを明示し、関係者が同じ前提で意思決定できる状態を作る必要がある。本書の組織論は、管理を中央集権化するものではなく、分散した判断を共通目的へ向けるための実務的な仕組みを示している。最後に、部下育成は動機づけと職務成熟度に応じて変える。本書の人材育成論は、部下を一律に扱わない点で実務的である。 グローブは成果が不足するときに能力の問題なのか動機づけの問題なのかを区別する必要があるとする。能力が不足しているなら訓練、説明、実演、フィードバックが必要であり、意欲や優先順位に問題があるなら期待値、評価、報酬、仕事の意味付けを調整しなければならない。また職務に対する成熟度が低い人には具体的な指示と確認が有効だが、経験が高い人に同じ管理を行うと自律性を損なう。逆に未熟な人に任せきりにすれば失敗から学ぶ前に組織全体の成果を傷つける。本書の評価面談やトレーニングの議論もこの発想と結びついている。評価は過去の採点だけでなく今後の行動を変えるためのコミュニケーションである。育成とは親切な助言にとどまらず、成果を生む能力と意欲を継続的に高める管理活動である。結論として、本書は初めて部下を持つマネージャー、中間管理職、スタートアップや成長企業のリーダー、組織運営を体系的に学びたい実務者に向いている。特に自分が忙しく働いているのにチームの成果が伸びない人、会議や1on1の目的が曖昧になっている人、部下育成を経験則だけで行っている人にとって有用である。実践面では仕事をプロセスとして分解し、レバレッジの高い活動を選び、情報の流れを設計し、目標と評価を成果につなげる視点が得られる。知的な利点としては、マネジメントを曖昧な対人スキルではなく、測定判断、調整、育成からなる一つの体系として理解できる点が大きい。類書には、理念中心のリーダーシップ論や、人間関係に焦点を当てた管理職向け書籍が多いが、本書は半導体産業の現場感覚に基づき、極めて具体的な運営原理へ落とし込んでいる。古典でありながら、ワンオンワン OKR 的な目標管理、データ思考、組織横断の調整を同時に扱うため、現代の知識労働にも応用しやすい点で際立っている。ご支援いただける場合は、アンドリュー S. グローブ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。